ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その1。ヒューマンエラーは慣れた時に起こる。ヒューマンエラーという言葉をご存知でしょうか。日本語で言えば人為的間違いということです。人間特有のミスということです。特に人命が関わる仕事ではヒューマンエラーの防止対策が本格的かつ徹底的に行われています。例えば飛行機です。操縦士の一つの間違いが何百人もの命を奪ってしまうことがあります。故に操縦士、確認者である副操縦士がダブルでチェックをします。離陸や着陸の際も一度の確認だけでなく何度もチェックを行います。天気まで考慮に入れます。大勢の命を預かる飛行機では絶対にミスは許されません。事故が起こってからでは取り返しがつかずごめんなさいでは済まされないのです。ヒューマンエラーは人命に関わる仕事だけの話ではありません。私たちの日常生活にもヒューマンエラーによって命の危険がさらされるということがあります。例えば自動車の運転です。自動車は機械ですが運転するのは人間です。いくら性能のいい車でも運転する人間に不注意があれば交通事故を起こし人命に関わる惨事につながることでしょう。ではヒューマンエラーはどのような時に起こるのでしょうか。様々な要因の一つがありますが最も代表的なものといえば慣れです。ヒューマンエラーは慣れた時こそ起こります。あなたが車の運転をし始めた時のことを思い出しましょう。免許を取り初めて単独で公道を走る時には注意を払うはずです。まだ車の運転に慣れていないので交通ルールはしっかり守り安全意識を持って運転します。免許を取ったばかりの初心者は運転に慣れていないのにもかかわらず交通事故は少ないです。もちろん初心者マークをつけて公道を走っている理由も関係していることでしょう。何より運転者が自分は未熟者であることを自覚し安全意識に細心の注意を払っていることが一番の理由です。交通事故が怖いのは慣れた時です。初心者から中級者になり始めた頃が一番危険です。車の運転や交通ルールに慣れてきた頃油断します。まあこれくらい大丈夫だろう、自分ならできる、少しくらいルールを無視しても大丈夫。しばらく経験を積むと自分の技術や知識を過信してしまいます。慣れたことで自信をつけてしまい逆に安全意識が低下してしまいます。ある日一つの間違いが命に関わる大きな事故につながってしまいます。まずヒューマンエラーを防ぐためにあなたはしっかり次のポイントを押さえましょう。慣れた頃が一番危ないという事実です。人間ですから慣れによって緊張が解けるのは仕方ないことなのかもしれません。しかし慣れた頃が一番危ないという事実を事前に知っておけば安全意識の低下を予防できるはずです。慣れた時が一番危険であることを前もって考慮に入れておく。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その2。頭で覚えている些細なことほどチェックシートを使って確かめる。今私が勤めている職場ではヒューマンエラーを防ぐために作業前チェックシートというシートが活用されています。別に大げさなものではありません。エクセルで簡単に作成して安っぽい紙に白黒で印刷したものです。ありふれたチェックシートですがこの効果は絶大です。一度使うとやめられません。人間は通常簡単なことほど頭で覚えます。作業前には〇〇をチェックする。今回の作業前にはこのコマンドを使って念のため確かめる。大きな手順変更なら一度集まってミーティングを行い意識を合わせてしっかりチェックします。しかし些細なことになると入念な打ち合わせを省いてしまい頭で覚えてしまおうとします。頭で覚えてしまおうとする些細なことほど実は危ないです。人間は忘れる生き物だからです。これくらいなら覚えておこうと思うことほどうっかり忘れます。それが人間です。本当はこれくらいと思うことほどしっかりチェックシートを作りうっかり防止に努めなければいけません。私の職場で使っているチェックシートはどの項目もこれくらいと思うことばかりです。しかしこれを使うことで些細な確認が漏れなくできるようになり安全意識の相違点を防げます。実際の例を見本として以下に示します。チェックシートの例。監視へ連絡したか。他の作業と重複していないか。現在対象サーバーで障害は起きてないか。作業者確認者の体調に問題はないか。些細なチェック項目ばかりですがこれはどの作業前にも共通する事前確認事項です。以前はどれも当たり前のことだったので頭で覚えていたのですがある日その油断がきっかけになりミスが発生しました。この作業前チェックシートが誕生しました。あなたの生活においてもそのくらい当たり前と思うことをチェックシートにしてみてはいかがでしょうか。往々にしてチェックシートはかっこ悪いです。しかしかっこ悪いチェックシートほど安全意識の土台になるのです。チェックシートを作成する。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その3。車の助手席に座る人には確認者としての仕事がある。私が両親と一緒に車に乗って出かけるときのことです。父が運転手になれば母は助手席に座り私は後部座席に乗ります。これは皆口家のお決まりのパターンです。母は助手席に座っていても運転手にいろいろと口出します。父が運転をしながら話に夢中になると危ないから前をきちんと見てと注意を流します。急に車が飛び出してくれば危ないと大声を出します。主導権を握っているのは助手席の人といっても過言ではありません。助手席の母はよく話しますが運転者への安全意識向上に一役買っています。車の運転は人の命を乗せて走っています。運転するのは運転手だけですが安全意識向上では作業者確認者の2名がいるのが常識です。車の場合で考えると運転手は作業者であり助手席の人は確認者です。運転手の父も疲れやうっかりすることがあります。しかしそれをカバーしようと母は助手席に座って運転手である父が見ていないところまで見ています。この連携が大切です。運転を運転手だけに任せず助手席に座れば確認者として徹します。自分の命も関係していると思えば助手席で眠っている場合ではありません。助手席で一眠りしていたらそのまま永遠の眠りについていたという笑えない状況になりかねません。もちろん運転手の邪魔になる程度に口出しをしては余計に危険になりますから注意が必要です。運転手の邪魔にならない程度に補助しましょう。助手席に座ってただのんびりしていませんか。助手席には確認者としての仕事があります。助手席に座ったら確認者として運転手のエラーをカバーすることです。助手席に座ったら確認者になる。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その4。指差し確認声出し確認を癖にする。私には指差し故障声出し確認という職業病があります。仕事で毎日しているために体にまで染み込み日常生活でも無意識のうちにしてしまいます。癖になり大勢の人がいても恥ずかしがることなくできてしまいます。 仕事でサービスを直接提供しているサーバーにログインして作業を進めるときには、指差し故障、声出し確認が常識です。一つの間違ったコマンド投入が何百万人、何千万人の人に影響を与える可能性があります。コマンドを投入する前には、声を出して指を指してから投入します。そういう仕事をいつもしていますから、日常生活でも指差し故障、声出し確認が癖になってしまっています。部屋の鍵を閉めるときにも、鍵を閉めた。よし。と声に出して人差し指で指します。たったこれだけですが、頭が回転します。目視だけなら視覚だけの情報になるため、刺激も小さくなります。部屋を出てから、そういえば、鍵をかけたっけ。と忘れてしまうのです。鍵を閉めるときも、施錠した記憶が残るように指を指して声に出します。人間は多くの感覚器官を使って行動した方が意識が覚醒し、集中力、注意力、記憶力も向上します。多くの感覚器官を使うために指差し故障、声出し確認を行います。人間にはしていい癖と悪い癖があります。人の迷惑になるような癖はしてはいけませんが、他人の迷惑にならず自分の生活に役立つ癖はしても構いません。その代表的な一つが指差し確認、声出し確認です。私の場合、この癖で一つも損をしたことがありませんし、実生活に役立っています。指差し確認、声出し確認を癖にする。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その後、改善すべきは人ではなくプロセス。ミスが発生したとき、ミスした人を責めてしまいがちです。なぜこういうことをしたんだ。こんなところで間違えるな。本当に遅い人間だな。しかし、ヒューマンエラーを改善するためには、ミスした人を責めてはいけません。ミスをした原因を徹底的に探り、原因を改善することがヒューマンエラーの防止策です。ミスが発生したときには、人ではなくプロセスを責めます。間違いやすいプロセスになっていないか。プロセスに問題があるから人が間違えた。プロセスを見直して改善します。人の能力、力量、性格によってうまくいくかどうかが決まるプロセスではいけません。誰がいつしてもミスしないプロセスへと変更することが本当のヒューマンエラー対策です。人がミスをしたなら必ずミスをしやすい原因があるはずです。その根本的原因を徹底的に探ります。問題は人にあるのではなくプロセスにあるのです。人を責めるよりプロセスを責める。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その6。見間違いやすい数字や記号は使わないか振り仮名で対処する。操作するのが人間である以上、人間がわかりやすい手順書を作るべきです。見間違いやすい文字を使った手順書なら、見間違いによるヒューマンエラーが発生して当然です。例えば、L と1です。前者はアルファベットの L であり、後者は数字の1です。パッと見ればそっくりな文字に見えますね。人間にはそっくりな文字でも、コンピューターには全く別の文字として認識し、処理をします。続いて、O、0、D です。さて、正確に見分けることができるでしょうか。はじめのアルファベットは O。次は数字の0。最後はアルファベットの D です。特に O と0を見分けるのは難しいことです。見間違いより完全にどちらかわかりません。最後に、です。前者は、後者は、です。少し距離を置いて見てみましょう。もはや同じ点にしか見えなくなります。さて、ここからが本題です。見間違いやすい数字や記号の対策はどうすればいいのでしょうか。主な対策は次の2つです。1、使用しない。2、振り仮名をつける。どちらがベターかといえば、やはり1の使用しないというのがベストです。見間違いやすい記号や文字を使わなければ見間違えることはありません。しかし、仕事の状況に応じて使用しなければいけない場合もあるでしょう。そうした時には、2の振り仮名をつけるという方法で間違いを防止すればいいのです。O や0のように文字の後に振り仮名をつければ見間違いを防げます。見間違いやすい数字や記号は使わないか振り仮名で対処する。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その7。キスをすればヒューマンエラーがなくなる。ヒューマンエラーをなくすためにはキスをしましょう。唇を重ねてキスをする KISS ではありません。KETITSIMPLESTUPID の KISS です。シンプルな構造、手順、方法を徹底するということです。ヒューマンエラー対策として KISS に取り組むことは全ての作業において重要です。難解なポイントや回りくどい方法をなくし、徹底的にシンプルを追求することが大切です。作業するのは人間です。作業をする人間にも年齢、性別、考え方に違いがあります。シンプルを追求することは年齢、性別、考え方の違いを埋める力があります。誰がいつ見てもわかるように作業では KISS を徹底しましょう。KISS する。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その8。精度を求めたゆっくりには雑談がない。速度より精度の方が重要です。間違いを防ぐためには速度より精度を優先します。精度を優先すれば当然作業スピードは遅くなります。そうか。精度を上げるためにはゆっくりすればいいのか。ヒューマンエラーを防ぐために何でもかんでもゆっくりすればいいと思っている人がいます。そう思うのは早が点です。ゆっくりにも次の2種類があります。1、ダラダラしたゆっくり。2、精度を求めて集中した結果のゆっくり。往々にしてゆっくりすることをダラダラすることだと勘違いしている人がいます。ゆっくりやろう。雑談をしながらダラダラすればいい。こういうのは精度向上とは言いません。悪い意味でのゆっくりです。本来精度を求めたゆっくりは集中するはずです。集中すれば雑談はなくなり、結果として精度も向上するはずです。見分け方は雑談があるかないかで判断できます。もちろん休憩時の雑談はいいのですが、作業時の雑談は全く不要です。作業時に雑談をしているということは、作業以外のことを考えているということです。今目の前にある作業に集中していないということであり、ヒューマンエラーが発生しやすい状況なのです。作業の時くらいは雑談を控えて集中することです。作業中に雑談をするのはやめる。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その9、集中しなくてもミスをしないシステムを作る。当然ですが、ヒューマンエラーを防止しようと作業に集中するのは良いことです。しかし、理想を言えば集中しなくてもミスにつながらないプロセスを作ることです。人間ですから、ある程度作業を継続すれば疲れます。 疲れて集中力が切れればミスをするシステムではヒューマンエラーを起こしてくださいと言っているようなものです。集中しなければミスを防ぐことができないのは実は対策になっていません。理想を言えば集中しなくてもミスをしないシステムが一番です。人によって疲れやすい人もいるからです。思わぬ事件によって集中がどうしてもできないこともあります。失恋したばかりの人が作業をしなければならないこともあるでしょう。失恋したので今日は仕事を休ませてくださいとは言いづらい。失恋をしなければいいとはいえ現実的な話ではありません。恋愛は誰でもしますし、恋愛をしていれば失恋はあって当然です。失恋が唐突に訪れることもあるでしょう。失恋したばかりで作業に集中できなくてもミスの起きないようなシステムを作っておけばいい。安心して恋愛もできますし、失恋後に作業もできます。極端な話かもしれませんが、そのくらい丈夫なシステムを構築しておくことです。集中しなければうまくいかないシステムではいけないのです。集中しなくてもミスしないシステムを作る。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その10。綺麗事を言う人が一番綺麗な行動をしなければならない。弱音を吐いてしまいますが、私にはジレンマがあります。私は多くの文章を書いていますが、書けば書くほど思うことがあります。自分が綺麗事を言っているが、自分が実行できているかという点です。正直なところ、すべてを完璧に実行できているわけではありません。私も人間ですから、うっかりはありますし、まだまだ学ぶべきことは数多くあります。しかし、綺麗事を言う著者として、自らが発言した綺麗事は実行するのが当然だと思っています。綺麗事を執筆する著者は、綺麗なことを実行する行動者にもなるはずです。また、そうあるべきです。綺麗事を発信するだけでなく、実行する行動者として見本になることが執筆以外の任務、使命、役目だと思っています。ヒューマンエラー対策としても同じです。こうすればいいと指導する人は、自分が一番できていなければいけません。実行できていない人の言うことは誰も聞いてくれなくなります。行動力のない上司からの指示は説得力がないのと同じです。説得力は発言する本人にその行動力、実行力があるかどうかです。ヒューマンエラーの対策を立てる人は、最もそれを実行して手本を見せていかないといけません。きちんと実行できている人の発言する言葉には説得力があります。彼の行動で確かに成功している。彼の言うことは本当だ。発言していることが本当なら自らが生きる証拠になります。正しい行動は口ではなく体で表現するものです。言葉より行動なのです。綺麗事は口より体で表現する。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その11。デジタルな作業をわざわざ人間が行う必要はない。人間はアナログが得意でデジタルが苦手です。一方、コンピューターはデジタルが得意でアナログが苦手です。ヒューマンエラーを起こさない方法としてデジタル処理をコンピューターに任せられないかと考えることは重要です。デジタル処理はすべてコンピューターに任せるということです。ヒューマンエラーを起こすのが人間ならコンピューターに任せられるところはコンピューターに任せた方がいい。デジタルな作業をわざわざ人間が行っていないかチェックしましょう。今の作業でデジタルな部分をわざわざ人間が行っていないでしょうか。デジタルな作業なら人間がするよりコンピューターに任せた方が何倍も早く正確に作業が進みます。例えば計算です。今の時代、人間が紙に式を書いて計算するのは時代遅れです。計算はコンピューターである電卓に任せれば早く正確に計算してくれます。桁数が大きくなればなるほどその差は歴然です。しかし人間ですから電卓を使って計算していてもボタンの押し間違いをすることもあるでしょう。理想は計算における全ての工程をコンピューターによって自動化することです。入力して計算して結果として出力する全ての工程をコンピューターで自動化できるならその方が間違いはありません。デジタルの処理では圧倒的にコンピューターの方が優れています。デジタルでは人間は素直に負けを認めてコンピューターに任せた方が結果としてヒューマンエラーが減るのです。デジタルな作業は全てコンピューターに任せる。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その12。プロスポーツ選手はファンという監視の目に助けられている。自分一人で作業をしていると誰もいないからとはいえ気が緩んでしまいます。気が緩んだ時にヒューマンエラーが発生します。放っておけば惰性が働くのは人間ですから不思議なことではありません。仕事でもスポーツでもある一定以上同じことが続けば飽きてしまいサボりたくなる気持ちが出てきます。たとえ大好きなことでさえもです。一つの提案として第三者の目を置くというのはいかがでしょうか。第三者の目を置けば緊張が持続して品質の高い作業を保てます。プロスポーツ選手はファンに助けられたという言葉をよく口にします。大きな成績を残している選手ほど決まって口にする言葉です。ファンからの応援で底力が湧き、実力以上の実力を発揮できたという意味かというと、確かにそれもあります。しかし、実はこの言葉には意外な意味が隠されています。通常、人間は自然と惰性が働きます。男であろうと女であろうと年齢も関係なく、プロでさえ怠けたくなる気持ちが出てきます。しかし、いつもファンが選手を応援してくれれば、怠けたくても怠けることができません。第三者の目があると緊張し、少しでもいい格好をしたいと思うのが人間です。ファンとは、いわば第三者の監視の目です。スポーツ選手が惰性を乗り越え、苦しいトレーニングを継続できるのは、ファンという第三者の監視の目が光っているからです。見ている人がいるからには、サボりたくてもサボれません。監視の目が光っているからこそ、継続的にトレーニングを積み、さらに良い成績を残します。良い成績が残せれば、さらにファンが増え、監視の目がさらに強力になります。結果として、良い効果を生み出します。ファンが選手を育てていると言っても過言ではありません。むしろその通りです。ファンがいなければ、選手は誰も見ていないから大丈夫、と思い、怠けることでしょう。プロスポーツ選手が口にするファンに助けられたとはそういう深い意味が込められています。第三者の目を有効に活用しましょう。見られているから嫌だと思うのではなく、見られているからやる気が出るとポジティブに考えればいい。プロスポーツ選手ほど第三者の目を有効に活用しています。見られたくないと思うのではなく、むしろ見られたいと考えましょう。惰性を乗り越えるのはプロになるための必須事項です。緊張の糸をつなげるために監視の目をいい意味で利用するのです。第三者に見られてやる気を出す。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その13。ヒューマンエラーはアナログで発生する。デジタルな仕事はすべてコンピューターに任せます。しかし、アナログな作業はコンピューターにとって苦手ですから人間が行います。いえ、アナログは人間にしかできませんから人間がするしかないというのが実情です。人間がするしかないアナログ作業でヒューマンエラーは発生します。 ヒューマンエラーは0と O のようなアナログな部分に限って起こります。デジタルであるコンピューターは0と O を完全に見分けますが、アナログである人間は見間違えます。ヒューマンエラーの正体はアナログです。アナログが絡む部分こそ厄介なのです。さて、これに気づけばヒューマンエラーの正体とはアナログということがわかりますね。電卓での押し間違いがない限り、電卓が計算を間違えることはありません。もしデジタルで全てを構成することができれば、人間が介入する部分がなくなり、単純なミスがなくなります。しかし、ここが難しいところです。本題はここからです。ヒューマンエラーをなくすために全てをデジタルにすればいいと単純に考え、そうしてしまうとどうなるでしょうか。冷たくなります。心の温かみが感じられなくなり、人間への受けが悪くなります。人が温かみを感じるのはアナログであり、アナログこそ人間が求める最大の安らぎです。その安らぎであるアナログが完全になくなると、人間は冷たく感じ、嫌がります。では、どうすればいいのでしょうか。人間が触れる末端だけをアナログにして、途中過程は全てデジタルにすればいい。初めと最後だけアナログにして、途中過程はコンピューターに任せるということです。ハッピーライフスタイルでは執筆作業はアナログで行っていますが、データの保存、転送はコンピューターに任せています。私が情報を発信して、あなたが情報を受け取ります。初めと最後は人間ですが、その途中にはコンピューターやインターネットというデジタルな処理、ネットワークがあります。インターネットという大規模な0と1のデジタルネットワークを使い、世界中に公開します。アナログである文字のデジタル変換を私が行い、デジタル処理はコンピューター、デジタル転送はインターネットが行います。受け取ったデジタル信号をアナログである文字として表現して、最終的にあなたが読み取ります。初めと最後だけアナログ。途中は全てデジタルにします。こうすることで文字の伝達の間違いを徹底的になくし、かつ人間特有の温かみを維持できるのです。人間が触れる末端だけをアナログにして、途中過程はデジタルに任せる。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その14。ミスをした人にペナルティを与えない。反則した人にペナルティを与える。ヒューマンエラーを防ぐためにペナルティを与える方法も有効です。ペナルティの種類についてはここでは言及しませんが、やはり人が嫌がるようなことが効果的です。嫌がるペナルティほどルールを守るために必死になります。しかし、ペナルティの与え方にポイントがあります。ミスをした人にペナルティを与えるのではありません。反則した人に対してペナルティを与えます。違反をしてミスをしたならもちろんペナルティを与えるべきです。しかし、ミスをしたとしても指示に反則していなければ責めるべきではありません。ミスをしなくても違反をした人にペナルティを課します。一人が違反をすれば少しくらい大丈夫という意識が助長されます。一人が違反をすれば二人が違反し、三人が違反するという拡大につながります。全体の安全意識が低下してヒューマンエラーにつながります。まず、違反者を一人も許さないように徹底します。違反者に対してペナルティを課せば誰も違反をしなくなり、結果としてヒューマンエラーの防止になります。もし、ミスをした人にペナルティを与えてしまうとどうなるでしょうか。ヒューマンエラーがあったとしても隠蔽される可能性が出てきます。叱られるのは誰もが嫌がりますから、隠そうとする意識が働いてしまいます。本来、ミスはどんどん公開する方がいい。失敗したという情報を全体に公開しないと原因がわからず、当然ながら改善にもなりません。そのためにもミスをした人にペナルティではなく、違反をした人にペナルティを与える方がいいのです。ミスをした人にペナルティを与えず、反則した人にペナルティを与える。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その15。手順書、約束事はヒューマンエラー防止の第一歩。ヒューマンエラーを防止するために、手順書と約束事は必須です。手順書があれば活用し、なければ今すぐ作成します。約束事があればそれに従い、なければ今すぐ決めましょう。人によって考え方、性格、頭の回転の速さも違えば作業の進め方も違います。人によって作業の進め方に違いが出ると、出来上がる仕事の結果にもばらつきが多くなり、ヒューマンエラーにつながります。作業の進め方を統一させるためにも、まず手順書を作り、約束事を決め、それらに沿って作業を進めるようにします。もちろん、作業を進める際にも、手順書の順守と約束事の守を徹底します。一つの例外も許しません。もし、手順書とは異なる手順で作業を進める場合には、作業前に責任者の許可を得てからにします。そういう面倒な手順を踏むことで、ヒューマンエラーはなくなるのです。手順書を作り、約束事を決める。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その16。他人のミスや失敗は絶対あなたのためになる。他人の間違いは自分のことだと思う癖をつけておきましょう。他人のミスや失敗はあなたのためになります。自分が犯す前に他人が失敗を犯してくれたのですから、これほど良い教材はありません。人の不幸は甘い蜜と言います。しかし、人の不幸を笑うのではなく、自分のことだと思い、有益な情報を得ることに活用します。失敗によって得られる学びは成功以上に大きいです。私は読書をする際の本選びとして失敗をした体験談を選ぶようにしています。成功談は往々にして自慢話が多く、聞きたくもない内容が豊富に含まれている場合が多いからです。また、成功にはいろいろなパターンがありますが、失敗するパターンは大体決まっています。その決まっている失敗パターンを学び、自分が同じ過ちを踏まないようにします。失敗談は誰もが隠したがります。しかし、隠したがる失敗談ほど有益な内容が含まれています。有益な内容が含まれているにもかかわらず、隠したがる傾向が強いので、余計に内容を知りたくなります。隠したがる失敗談を知ることで、自分の人生と照らし合わせ、見つめ直せる機会になります。特にホームレスの話は参考になります。ホームレスには以前は高収入、高地位だった人が多いです。しかし、あるきっかけで生活が崩れます。そのきっかけを学び、自分にもそうした要素はないかと当てはめて考えるのはすごくためになります。自分も同じような失敗を繰り返すことを未然に防げます。うつ病の人の話、受験勉強の失敗談、離婚した人の話、もちろん人の不幸を笑うのではなく、あくまで勉強が目的です。失敗談を有効に活用して、ぜひあなたの人生にも照らし合わせてください。他人の間違いは自分に当てはめて考える。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その17。恥ずかしさを捨てなければヒューマンエラーを撲滅できない。ヒューマンエラーが発生する当たり前の要素に、わからないことはわからないということがあります。わからないまま作業を進めるとどうなるのかというと、失敗やミスをします。当たり前のことです。作業の中でわからない部分があったときには、理解も作業もできるはずがありません。わからないものはわかりません。本人も自分が理解不足だとわかっているはずです。では、作業前に自分が理解不足だと知っていながら、なぜ質問することができないのでしょうか。恥ずかしいからです。 聞くと頭が悪いと思われ恥ずかしいから質問できません。この恥ずかしい気持ちはヒューマンエラーをなくすために最初に捨てなければなりません。変にプライドを持っている人ほど要注意です。頭の固い人ほど質問するとプライドに傷がつくので知ったかぶりをします。いつか大失敗を犯してしまいます。まず知らないことをなくすために責任者に質問することです。質問は責任者にとっても作業者がどのくらい理解しているのかを把握できます。質問するのが恥ずかしいという気持ちを捨てる。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その18。わからないときには質問する。わかったときには言い換えた内容で質問をする。相手の話を聞いて理解できないところがあれば質問をします。わからないものはわかりませんから話を聞いて不明な点は説明者に尋ねます。では理解できたときには質問しなくてもいいのかというとそうではありません。理解できたときも自分が理解した内容を別の表現で言い換えて質問します。内容を再確認させていただきたいのですが、〇〇という理解でよろしいですか。このように自分の言葉で言い換えてみます。正しければその通りと答えてくれますし、違っていればそうではなくてですと間違った理解を修正してくれます。理解をしてもしていなくてもとにかく質問はします。自分の理解を自分の言葉で説明することで記憶にも残りやすくなるのです。理解してもしていなくてもとにかく質問はする。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その19。ヒヤリハットを見逃すな。ヒヤリハットという言葉をご存知ですか。ヒヤリハットとは間違えそうになった経験のことです。失敗しそうになりヒヤリとした経験、間違えそうになりハッとした経験のことです。大事には至らなかっただけでも幸いです。失敗しなかったから大丈夫だろう。こうしたヒヤリハットは放置されがちです。しかしヒューマンエラーを防止するためにはヒヤリハットを記録に残し改善策を立てた方がいい。失敗や間違いをした時だけ改善策を考えるのではありません。失敗や間違いをしそうになった場合においても改善策を考えます。失敗しそうになったのですから失敗する可能性が今後もあるということです。たまたまその時は大事には至りませんでしたが、今後はどうなるかわかりません。ヒヤリハットが発生した段階で具体的な対策を立てて取り返しのつかない事態になる前に未然に防ぎます。改善策を立てたら恥ずかしくてもヒヤリハットの事例と対策を社内全体に周知をするのがいいでしょう。自分のヒヤリハットで他人の作業を助けることができます。私は以前財布をなくしそうになったというヒヤリハットがありました。そこの浅いポケットに財布を入れたまま椅子に座り、立ち上がった瞬間、ポケットから財布が落ちました。落ちた瞬間に一緒にいた友人が財布を落としたよとすぐ気づいて注意してくれたので大事には至りませんでした。しかしもし気づかずに過ぎ去っていれば大変なことになっていたのは言うまでもありません。そういうヒヤリハットがあってから私はまず財布はポケットに入れないようにしました。頑丈なファスナーのついたカバンに入れてファスナーを開けないと財布を取り出せないようにしました。手間といえば手間ですが、同じような状況にはもうならないはずです。また浅いポケットのズボンは買わないようになりました。ズボンを買うときにはポケットが深いかファスナー付きかを確認してから買うようにしています。ファスナーが付いていれば自然と財布がこぼれ落ちることはありません。そういうヒヤッとした経験、ハッとした経験は十分に活かしましょう。一度起こったヒヤリハットが二度と起こらないように対策を立てましょう。ヒヤリハットを放置せず対策を立てる。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その20。商用環境では速度より精度を重視。速度を優先させるのは失敗や間違いの元凶です。特に社会経験の浅い人は作業のスピードは速い方がかっこいいと思う傾向があります。作業スピードが速いのは確かにかっこいいかもしれませんが、状況によります。作業の進みが速いと作業者と確認者の頭の回転が作業スピードに追いつかず見落としや誤解を見やすくなります。絶対に間違ってはいけない商用作業では速さより精度優先という意識を持つことです。速さを優先してもし間違ってもやり直しができる作業があります。個人が行う仕事くらいならまだわかります。しかし一つの間違いが多くの人に影響を与える作業では絶対に速さより精度を重視です。その状況の見極めができてこそ本当にかっこいい人です。商用環境での作業では遅くてもいいのです。遅くて文句を言う管理者がいれば、じゃあ間違ってもいいですかと言い返しましょう。一つ一つを確実に作業を進める精度がスピード以上にかっこいいのです。速さより精度を重視する。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その21。精度を追求する原則を守った結果、作業が早くなるのは問題ない。勉強が苦手な人の勉強時間は意外なことに長時間です。これだけ勉強しているのになぜ成績が上がらないのだろう。頭が悪いからに違いない。勉強を長時間しても成績がなかなか上がりません。最終的には自分は頭が悪いんだと結論つけてしまいます。頭が悪いからではありません。勉強法が悪いだけです。おそらくその人は勉強を夜にして音楽を聴きながら、あるいはテレビを見聞きしながら勉強しているはずです。つまり集中できていないということです。勉強時間は長くても集中できていないので質の低い時間です。本当に勉強ができる人は短時間です。勉強は早起きして朝にします。音楽は流さずテレビもつけず集中します。勉強時間は短いですが、結果として時間の質が高くなり成績が上がります。ヒューマンエラーを防ぐために何でもかんでもゆっくりすればいいと思っている人がいます。長時間すればいいというのは失敗です。勉強と同じです。気が緩みダラダラになれば集中力も注意力も記憶力も低下して、むしろヒューマンエラーが発生しやすくなります。できるだけ短い時間で終わらせた方が作業者、確認者の体力が持続し品質が向上します。当然ですが、ヒューマンエラー防止には集中が大切です。作業に集中すれば必ずスピードが出ます。ヒューマンエラーでは速さより精度を重視が原則です。しかし精度を追求する原則を守った結果、速くなるなら構いません。むしろそれこそ理想です。作業一点に集中することでテンポが良くなり、結果としてスピードが出るというのは構いません。本来集中すれば必ずスピードが出ます。勉強ができる受験生は勉強時間こそ短いですが、代わりに集中力があります。集中力がスピードへと変わり、時間が濃くなります。短時間でいいので集中してスピードを出す方が、結果として頭が回転して記憶力も高くなります。人は集中したとき、必ずある一定のスピードが出るようになります。無駄なことを考えず、今目の前にある作業のみに集中するとき、正確かつ速くなるのです。作業一点に集中して、結果としてスピードも出す。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その22。 例外を一つも作らない。一度決めたルールでは例外を一つでも作らないことです。全員が守ると決めたら全員が守るようにします。一人でも例外がいれば他の人がそれを見て同じように例外行動をし始めます。一人がすれば二人になり、二人が三人になります。あの人がやっているから自分だっていいじゃないか。そう思い、個人の好き勝手な行動が拡大していくのです。例外が拡大すると、むしろその方法が定着してしまいます。そうならないためにも初期の段階で例外は一つも作らないという決まりを徹底します。私は文章で、です、ますという口調で整えています。一つも例外を作らないように心がけています。もしある文章だけ、だ、であるという口調になると不自然になります。読者は口調が変わっただけで著者が変わったのか、と困惑します。私が一度でもそういう例外を作ってしまうと、まあいいか、という安易な気持ちで脱線し始めます。です、ますと、だ、であるが混じった不自然な文章がどんどん増えます。文章の構成も30項目というルールを徹底しています。ある本だけ25項目だったり、ある本だけ50項目だったりする例外はありません。すべて30項目に整えることで、そのスタイルが定着して物事を考えるときに区切りになります。例外を作らない効用は他にもあります。一つでも例外があるとサーバーの管理上大変になります。ファイルの量が多かったり少なかったりすると、その部分だけケアしなければなりません。統一させることで執筆面だけでなく管理面においても容易になるのです。一度決めたルールは徹底的に守る。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その23。そもそも作業をしなければヒューマンエラーが起こることもない。ヒューマンエラーを防ぐ意外な方法があります。作業をしなければいいという方法です。そもそも作業そのものをしなければ失敗や間違いが発生することはありません。ヒューマンエラー対策を考える前に次のことを改めて考えましょう。無駄な部分を省略できないか。そもそも本当にする必要があるのか。実はしなくてもいい作業ではないか。必要性について考え直してみましょう。しなくてもいい作業も過去の慣例から意味もなく続けている場合が多いです。しなくて済む方法を考えます。あるいは他の作業と絡めて一緒にまとめてしてしまう方法も考えてみます。例えば母が今まで家のすべての部屋を掃除していたけど、実はしなくていい部屋まで掃除をしているかもしれません。父に相談すると、自分の部屋は自分でするからしなくていいという答えが返ってくるかもしれません。そうなれば母も掃除の面倒が一つ減ります。今まで出社といえば車だったけど、必ず車がないと通えないのかと考えます。電車プラス徒歩で通えることに気づきます。健康のために電車プラス徒歩で通うようになれば、車による交通事故を起こす可能性がそもそもなくなります。またガソリン代も節約できます。もちろん距離によっては徒歩のみでもいいでしょう。生活を見直すとしなくていいことをしているものです。改めて本当にする必要があるのかと疑ってみましょう。しなくて済む方法を考える。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その24。問題が発生した時の方法より問題を発生させない方法を考える。問題が発生した時の方法について考えるより先に考えておかなければならないことがあります。問題を発生させない方法です。喧嘩に勝つ方法より喧嘩をしない方法を考えるということです。喧嘩に勝つための方法を考え始めると面倒なことがたくさん増えます。相手を威圧するための態度、暴言、ねじ伏せる力、どれもしたくありません。身につけたところで普段の生活で役立つこともなく、そもそも人相も性格も悪くなります。しかしそもそも喧嘩をしなければ威圧するための態度も暴言もねじ伏せる力も不要です。喧嘩をしないために謙虚や譲り合いなどの相手を思いやる習慣があれば、そもそも喧嘩になることはないはずです。喧嘩をしない方法はそれのみならず、私生活全体においてあなたを向上させます。対処より予防に徹底した力を注ぐことです。風邪をひいたらどうするかより、風邪をひかないための予防に力を入れればいい。食事や運動に気を使うと、風邪の対処だけでなく生活全体の見直しにつながるという相乗効果もあります。これが一番の理想です。問題を発生させない食事や運動を見直すことで、あなたの健康状態が改善され、生活がさらに豊かに向上することでしょう。防ぐ方法は生活を豊かにする方法につながります。これがヒューマンエラーを防ぐための最高の方法なのです。喧嘩に勝つ方法より喧嘩をしない方法を身につける。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その25。ヒューマンエラーは省略した時に起こる。ヒューマンエラーを防ぐためには省略しないというルールを徹底しましょう。何かを省略した時にヒューマンエラーが発生する可能性が大きくなります。毎回同じことを繰り返していると、手順を少しくらい省略しても大丈夫だろうという甘い考えが出てきます。慣れると基本的な手順がバカバカしく思え、支障が出ない程度に省きたくなります。しかし、慣れた時こそ危ないという原則を思い出しましょう。手順を省略したい気持ちがあっても、管理者に一度相談をします。省略しても問題がないか手順書を見直して改正してからにしましょう。本人の独断で手順を省略して作業を進めるのは大変に危険です。省いた手順のため思わぬところで想定外のことが起こります。面倒な手順でも省略しないことです。手順書に書かれている項目を徹底的に守ることを心がけましょう。省略しないようにする。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その26。疲れてから休憩ではない。疲れる前に休憩をする。疲れたな。少し休憩しよう。緊張の伴う作業で心身ともに疲れたので休憩を取ります。疲れると集中力や注意力が低下してヒューマンエラーにつながりますから、適度な休憩は好ましいことです。これは何の問題もないように思えます。しかし疲れたから休憩するということはすでに疲れているということです。作業中にも疲れがあり、集中力、注意力がすでに低下していたということです。危ない状態です。本当は疲れたから休憩を取るのではありません。疲れる前に休憩を取ります。ここを勘違いしないでください。疲れる前に休憩を入れるための方法として、あらかじめ手順書の交番に休憩項目を設けるという方法があります。疲れる前であろう部分を想定して手順書の中に休憩することという項目を設けてしまえばいい。疲れていなくてもその交番まで来れば強制的に休みます。疲れる前に休憩を取ることができ、なおかつ休憩を省略することもありません。こうして作業者と確認者の体調を万全に配慮する工夫ができるのです。疲れる前に休憩を取る。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その27。作業中は電話を取らない。電話はいつかかってくるかわかりません。 対して重要な作業中でなければかかってきた電話をつい取ってしまいがちです。しかし作業中には電話を取らないというルールを徹底しましょう。取りたくても取りません。作業が中断することでタイムアウトになったり作業再開が難しくなったり手順の飛ばしが発生する可能性が高くなります。命に関わる大事な手術中に電話が鳴ったからとはいえメスを持ちながら電話を取るのは危険です。いくら電話とはいえ取ってはいけない場面があります。車の運転でも同じです。運転中に電話が鳴っても取ってはいけません。無理をして電話を取るから思わぬ交通事故につながります。電話は一度車を停止してからかけ直せばいい。電話が鳴れば気になり手が伸びてしまう気持ちはわかります。しかし作業中に電話を取らない人ほど本当に安全を意識したプロなのです。大事な作業中に電話が鳴っても取らないようにする。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その28。デスクの上に不要なものを置かない。そもそも作業をする環境が悪いとヒューマンエラーも発生しやすくなります。作業をするデスクの上には作業に必要なもの以外は置きません。作業に必要なものだけを置きます。これくらい大丈夫だと思っても思わぬところで大変なことになります。例えばジュースです。これくらいいいじゃないかと思います。しかし作業中にうっかりジュースをこぼしてしまうことは大いに考えられます。蓋のないジュースなら資料やキーボードを汚す可能性があります。こぼせば副作業が新たに発生します。デスクを拭いている途中にキーボードをうっかり押してしまい大事故につながります。たとえ蓋のついているジュースでも横に倒れたときに将棋倒しで他のものを次々と倒してしまうことがあります。また倒れた勢いで誤ってキーボードを押しかねません。作業をするデスクの上には作業以外のものは徹底的に置かないことです。ある調査結果によると交通事故を起こす車には車内にアクセサリーや人形がたくさん置かれている車が多いとのことです。人の命を乗せる車の中に邪魔なものがたくさん置かれているということです。カーブを曲がったり停止したときにアクセサリーや人形が倒れたり動いたりして運転の邪魔をします。思わぬ事故につながっているとのことです。プロのレーサーの車内にはアクセサリーや人形は置いていません。本当に安全を意識した車のプロほど仕事に必要なもの以外は置いていません。特に命に関わる場面では絶対に守ってほしいところです。一回のミスが取り返しのつかないことになりかねません。作業のデスクの上には不要なものを置かないようにする。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その29。短期記憶に頼らない。作業をするときに人間の短期記憶は頼らないという原則を守ってください。頭で覚えておこうはやめることです。紙に書こう、手順書に書き込んでおこうが正解です。頭で覚えると忘れます。しかし紙にボールペンで記録すれば消えません。これくらい大丈夫と思う単純な注意ほど頭で覚えます。その時になったらそうしようと思います。生半可な知識のある人ほど自分の能力を過信して短期記憶に頼ろうとします。しかし実際その時になれば忘れていることでしょう。人間の短期記憶は短期しか持続しません。些細なことほど紙に書きます。注意や追加の手順は頭で覚えるのではなく紙に書きます。手順書を使っていればその交番のところに直接ボールペンで書けばいい。手順書を見て作業を進めている限り忘れたり見落としたりすることはありません。自信過剰にならないことです。自分を過信しすぎる人ほど交通事故を起こしやすいのと同じです。短期記憶を使わない人ほどプロなのです。中途半端な短期記憶に頼った作業はやめる。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。その30。もしで考える人ほど未来が開ける。ヒューマンエラーの防止策としてもしの視点で考えましょう。安全意識を持っている人ほどもしで考える習慣を持っています。もし財布を落としたらどうなるか。もし部屋の鍵を落としたらどうなるか。もし運転免許証を落としたらどうなるか。もしという過程で発生する可能性のある事故を前もって考えます。考えたくない気持ちはわかります。しかし考えたくなくても考えることです。考えて絶対にそうならないように未然に対策を立てればいい。財布を落としたらどうなるかは誰も考えたくはありません。しかし一度でも真剣に考えて絶対にそうならないような対策を立てておけば安心です。危険意識のある人は考えたくないことばかり考えています。結果として安全になっているということです。もし今恋人に振られたらどうなるかと考えると恋愛がうまくいきます。そう考える方がうまくいきます。自分の態度や発言が悪いのではないかと振り返ることができ本当にそうなる前に改善します。こういう人が恋愛がうまくいきます。まさかそうなるわけがないと思っている人ほどある日突然振られて困惑します。あなたも一度真剣にもしを考えましょう。もしを考え未然に防ぐ行動をすれば必ず生活が改善します。もし財布を落としたらどうなりますか。防ぐためにどうすればいいですか。もし部屋の鍵を落としたらどうなりますか。防ぐためにどうすればいいですか。もし運転免許証を落としたらどうなりますか。防ぐためにどうすればいいですか。さあ考えてみましょう。もしで考える人ほど未来が開けるのです。もしを考えて対策をあらかじめ立てておく。ヒューマンエラーを防ぐ30の方法。まとめ。その1。慣れた時が一番危険であることを前もって考慮に入れておく。その2。チェックシートを作成する。その3。助手席に座ったら確認者になる。その4。指差し確認、声出し確認を癖にする。その5。人を責めるよりプロセスを責める。その6。見間違いやすい数字や記号は使わないか振り仮名で対処する。その7。KISSKEPITSIMPLESTUPID する。その8。作業中に雑談をするのはやめる。その9。集中しなくてもミスしないシステムを作る。その10。綺麗事は口より体で表現する。その11。デジタルな作業は全てコンピューターに任せる。その12。第三者に見られてやる気を出す。その13。人間が触れる末端だけをアナログにして途中過程はデジタルに任せる。その14。ミスをした人にペナルティーを与えず反則した人にペナルティーを与える。その15。手順書を作り約束事を決める。その16。他人の間違いは自分に当てはめて考える。その17。質問するのが恥ずかしいという気持ちを捨てる。その18。理解してもしていなくてもとにかく質問はする。その19。 ヒヤリハットを放置せず対策を立てる。その20、速さより精度を重視する。その21、作業一点に集中して結果としてスピードも出す。その22、一度決めたルールは徹底的に守る。その23、しなくて済む方法を考える。その24、喧嘩に勝つ方法より喧嘩をしない方法を身につける。その25、省略しないようにする。その26、疲れる前に休憩を取る。その27、大事な作業中に電話が鳴っても取らないようにする。その28、作業のデスクの上には不要なものを置かないようにする。その29、中途半端な短期記憶に頼った作業はやめる。その30、もしを考えて対策をあらかじめ立てておく。